このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回は後半エピソードです。8月6日収録分です。今回は2人が気になった記事について話す情報共有セクションがメインのエピソードになります。もし感想などあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあ次は情報共有セクションにとやっと入っていきますかね。
はい
はい、じゃあ情報共有セクションです。まずはジェイク・リージーから3つ持ってきているので、3つ紹介します。まあ結構今回は全部軽めなのでサクサクと進むと思いますが、はい、じゃあまず1つ目ですね。1つ目は JSR.infoJSR って読んでいいのかな ?JSER.info っていう、まあ、JavaScript の、まあ、最新情報を紹介する週刊ブログのものなんですけど、まあ、そこの、8月2日ですね、2022年8月2日の記事で、タイトルが2022年8月2日の JS プライベートサンドボックスのロードマップ更新、ドキュサウルス2.0 エレクトロン 20.0.0 っていうタイトルですね。まあ、タイトルが多分そんなに意味がなくて、中身がですね、まあ、Chrome のサードパーティークッキー廃止に代わる API として、プライバシーサンドボックスっていう一連の API が提案されていますっていう内容ですね。サードパーティークッキー、まあ、要はクッキーを廃止しようみたいな動きは、今までずっとあって、まあ、なんだろう、それに代わるものとして、いろいろ Google が提案したりとか、まあ、他の、なんだ、IEEE とか、まあ、どんだっけ、まあ、とかがなんか提唱してる、まあ、なんかクッキーに代わる、これやったらいいんじゃないか、みたいな話がいろいろ出てたと思うんですけど、まあ、その中で、まあ、これが最新、まあ、今、その8月2日時点での最新の内容としては、プライバシーサンドボックスっていう、API が、まあ、ロードマップとして公開されているっていう、みたいです。なので、詳しい内容に関しては、プライバシーサンドボックスっていう、もうホームページが、ウェブページがあるので、まあそこで見ていただくのが一番いいんだと思うんだけど、なんかね、クッキー周りって、クッキーに代わるものとしていろいろ挙げていたと思うんですけど、まあ、そこら辺の流れで、これをパッて見たときに、ああ、なんか、Google がまた新しい、プライバシーサンドボックスっていうのを出したんだって思って、まあそのあんまりそういった意味だとこれに対する解説記事とかはまだ出てないのかな、まあ読んでないのであんまり詳しくはないんですけど、なんかこういう風にしたんだっていう風に思っただけです。なのでちょっとまあ情報共有雑談に近いんだけど、まあそんな感じですね。プライバシーサンドボックスっていうものが、ロードマップとして更新されているみたいです。なんか今までの、
あるんだろうね。なんかね。
今までの、なんかね、いろいろ Google が寡占、占有しちゃう、クッキーに代わるその情報を、いろいろ占有しちゃうんじゃないか、みたいないろいろ話があったんだけど、このプライバシー、サンドボックスだったらそこら辺の批判に対してもね対応できているっていうことなのかね。
いやー、でもなんか言う人はいるんじゃない、結局 Google じゃねえかっていう、なんか邪門みたいなもんでしょ、だってもはや。
そうね、うん、ちょっともう
技術的には別に全然関係ないよって言い方を言っても何かしらは出ちゃう気がするね、うん、
そうね。まあ、ちょっと今収録してるのが、もう23時回ってて、俺のメモだいぶしょぼしょぼしてるので、あの英語が読めないですもう。
そうですね、そうだよね、わかるわかる、
うん、ごめんごめん、あのプライバシーサンドボックスが何なのかっていうそのウェブページの説明文を読んでおけばよかったんですけど、
うん、
読んでないので、何なのかの説明はちょっとできないです。
はい、
ウルトラ準備不足な感じの情報共有でしたが、まあそんな感じ。
はい、
で、まあ、他にもそのタイトルにあった、ドキュサウルス、ドックサウルスっていうのかな、
うん、
まあなんか静的サイトジェネレーターのそういったものがなんかリリースされたみたいですっていう、うんうん、こっちに関してはすいませんノーチェックですね、うん、ドキュサウルスっていう静的サイトジェネレーターがあるみたいですね、
うん、っていう感じ。
あれですかね、その、ギャツビーとか、そういったものに追いつけ追い越せっていう感じで作ってんのかな。なくすとギャツビー。まあ、なんか、あの、グラフ、なんかすごい手書きっぽい感じのグラフがあるけれども、
ね、うん、うん。
まあ、1位がバーセルですね。静的サイトジェネレーターだと、うん、バーセルがあって、まあ、なんだろうね、2位がギャッツビーとか、で、ドッキュサウルスがその間にあって、みたいな感じかな。
うん。
ビューは結構下の方にあるね。
うん。もう GitHub スターズだからね、うん。
あ、これスターか。
うん。だから、
どんだけ使われてるかというか人気かって感じか。
まあ、うん。一回人気になれば上位に行くから、まあちょっとなんとかだけど。
性的サイトジェネレーターや、まあギャツビーに俺はもう癖してるので、
うん、
まあ何か別のね、ジキルとかいろいろあったけど、
うんうん、
ジキルも結局なんだろう、テーマ読み込んで Ruby on Rails でみたいな感じになると、なんかそこまで重厚じゃなくていいんだよな、うん、みたいな感じになっちゃうので、
うん、
やっぱねノードベースのものがあるとありがたいなと思ったので、まあバーセルで Next.js とか、
うん、
まあにしてもでかいはでかいんだけどね、まあそういった意味でもしかしたらドッキュサウルスはもしかしたらめっちゃなんだ軽かったりするのかな、まあなんかそこら辺とかもちょっと知りたいので。
そうだね、なんかね、うん、そういうあたりのバランスっていうのかね、なんか規模感とかちょうど良さとか扱いやすさみたいな部分がね、なんか見えてくるといいよね。
そんなねバカでかいものはね作るつもりもないので、なんか小さいサイトとかに向いてるっていうものがあるといいかなっていうところですね。
うんうんうん
うん。で、あと最後に、まあ、ノードじゃないや、エレクトロンのバージョン 20.0.0 がリリースされたっていうことなので、うん、まあ、エレクトロンで何か作ってる方とかには、朗報？朗報というか、なんかアップデート、もしかしたら朗報じゃなくて、
うん。批評の場合もあるからね、
確かに。批評の場合もある可能性あるけど、うん、まあ、基本的には、Chromium 104と、うん、まあ、ノードのバージョン V16.15 への対応、あと V8、うん、V8 のバージョン 10.4 への、まあ、依存のアップデートをされているみたいですね。
うん
うん。うん、まあ、ちょっと多分ここら辺のノードのバージョンアップとかによって、一部動かなくなるライブラリとかも存在する可能性があるので、まあ、ちょっとそこら辺の対応とかって。
うんうんうんうん。
まあ大変だよね。一個一個見ていくしかないので。うん、
まあ。いや、もう大変。なんかやるしかねえみたいな。
そうだね。
状態だね。
うん。はい。まず JSI インフォの、記事の紹介でした。
はい。
はい。 で、2つ目ですね。2つ目の記事は、パブリックキーさんの、まあ、パブリックキーさんのものをちょっと代表して、出したんですけど、うん、
はい。
はい。2022年8月2日の記事です。うん、タイトルが、Amazon Guard Duty でマルウェアの検出が可能に。既存の悪意のある動作の検出に加えて、みたいなタイトルですね。
うんうんうん、
はい。まあ、AWS の、ガードデューティーの新機能で、マルウェアの検出機能っていうのは、対応したっていうことで、うん、まあ、AWS Reinforce 2022で発表されたみたいです。
うんうんうん、
はい。まあ、これがあるとね、すごい楽というか、助かるなっていうところで、まあ、うちの会社も、ガードデューティー自体は動かしているんですけど、まあ、そこら辺で、うん、これがあるんだったら、ちょっともっと、マルウェアのインスタンス、検出を、うん、まあ、インスタンス上でしてもらったら、本当にいいなっていう、ふうに思ったので、うん。
ちょっと多分、自分が勉強遅くなんだけど、これがない場合は、どういうふうに、別の、その、ソフトを EC2 とかに、入れて、
うん、
で、なんかログを集めて、監視みたいな感じ？
まあ、そういった方法も取れる。
うん。
っていう感じ。和風を設置したかったりとかする。和風とかの設置が必要になったりとか、うん、まあ、そういったものが必要になるんだけど、ガードデューティーって和風じゃなくて、何て言うんだろうな、入り口、まあ、監視なんだよね、ワークロードの監視をしてて、うん、なんかちょっとおかしいなみたいな挙動があった時に、うん、まあ、機能を停止するとか、まあ、通知するとか、アラート上げるみたいな、うんうん、そういう機能だったんですけど、
うん、
なんだろうな、そのいきなりスロットルしたとか、そういったものとか、あとはなんだ、うん、許可されてないユーザーみたいなのがなんか、作業してるみたいな感じのものをやってくれるから、うんうん、まあなんか乗っ取りとかアカウントとかのそういったものに関しては監視してたんですけど、
うん、
なんだろうな、DOS じゃないけど何かしらの、なんだろう、例えば、WordPress とかで公開してて、うん、WordPress の脆弱性とかでなんかマルウェアを仕込まれてしまった、そのインスタンスに仕込まれてしまったとかいうのはさすがに検出できなかったのね。
うんうんうん、
そういったものを検出するためには和風みたいなのを設定したりとか、ウイルスソフト的なのをそのインスタンスに入れる必要があったんだけど、
うん、
それをガードデューティー側でスキャンをしてくれるようになるので、うん、まあ Windows インスタンスとかだったらね、あのウイルスソフトを入れたりとかっていうのをしないと、
うん、
まあそのオープンな 場のオープンにしている、インスタンスだった場合は、
うん
うん、そういったものがインターネットに対してオープンになっているインスタンスの場合は、ウイルスセキュリティソフトとかが、まあ、ないと、うん、ないとっていうか、まあ、なんだろうな、あった方がいいっていうもの、
うんうんうん、
に対して、まあまあね、まあ、ガードデューティー側がちゃんとやってくれるみたいな、
うん、
話ですね。
まあ、手間が一個これで減るから、みんな幸せってことだね。
そうだね。まあ実際、まあうちの、ここはカットだな。うん。まあ、カットするんで話すと、うちの会社も一回、ジェンキンスサーバーがマルウェア乗っ取られちゃって、ビットコインのマイニングされてしまったんですよ。
おお、
ぐわーってなんかインスタンスの使用量が上がってて、うん、ガードデューティー側で検知して上がってるんで止めましたみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
マルウェアの検出があった場合はそもそもマルウェアが入った時点で、うん、多分止めてくれたりとかするので、
うん、
そういった意味ですごいマルウェアスキャンを定期的にしてくれて、まあマルウェアが動く前にもし見つけられたらそれで止めてくれたりとかっていう良さはあるかもね。うん。うん、
そうだね。そうだよね。
そうね、Amazon イベントブリッジとか、セキュリティハブとか、Amazon ディテクティブみたいなサービスでも共有されるってことは、イベントブリッジし通して、まあ、インスタンス止めたりとか、うん、ワークロード止めたりとかっていうことはできるはずなので、うん、まあ、そこら辺が、よりセキュリティ、セキュアな感じにすることができるんじゃないかなっていう。
うん
うん、多分 AWS を使ってる人からすると、かなりありがたい。そういう話なんじゃないかな。うん。
そうだったんだ。全然、自分のアンテナには引っかかってなかったです。
まあね、まあ、本番環境でかなりガツガツ AWS 使ってる人じゃないと、多分あんまり、ガードデューティーってなんだみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、まあ、逆にね、使ってる人とかインフラ、周りとか、まあ、クラウド周りとかを担当されてる方とかからすると、
うん、
お、いいじゃんっていう感じの、アップデートになってます。うん、はい。なので、はい、まあ、もしね、興味あれば、もっと深く、まあ、AWS 側のサイトとか見ていただけると、もっと詳しく載ってると思うので、うん、はい、見ていただければと思います。
うんうんうん、
はい。はい。日本で使えるのかどうかちょっとわかんないな。まだ見てないけど。はい。
あそこはね。
うん。
後回しになる可能性あるね。
そうね。まあ。はい。
うん、
はい。じゃあ、今ので2つ目の記事ですね、はい。で、最後なんですけど、最後は一番ライトな話題でして、うん、8月3日の多分ツイートですね。トゥギャッターのツイートなんですけど、
うん、
どんなツイートかっていうと、会議で寿司を回転させたらどうでしょうかっていう企画が出たら、自分は不衛生だ、乾燥するだの言って大ヒット商品の目を潰す側の人間だと思っている。寿司が回るから何なんだとか言いそうみたいな感じだね。
はいはいはいはいはい。
っていうツイートがあって、まあ実際ツイート自体も俺見たんだけど、見ていいねとかしてるんだけど、
うん、
そうそう、すごいすごいわかるみたいな。
まあわかるよ、わかるわかる、すごいわかる、ね、
うん、他にもカップ焼きそばが世の中にない時代に他の人がカップ焼きそばのアイディアを企画会議とかでプレゼンしたとして賛成できるかどうかの自信がないと、
うん、
でもこれ焼いてませんよねみたいな、焼きそばとは言えないのではみたいな常識を振りかざして大ヒットの目を潰してしまう側にいる気がするっていう、
うん
うん、他にもファイナルファンタジーが出た直後のスクウェアにいたら、企画会議でファイナルファンタジー2っておかしくないですか、ファイナルだったら別のタイトルにしましょうよみたいな常識を振りかざして大ヒットシリーズの目を潰してしまう側にいる気がする。
はいはい、まあそうだね、わかるよ、わかるわかる、すごいね、自分もこっち側だからな。
そうね、俺はね、どっちかっていうと、いいじゃんみたいな感じに、うん、もういいんじゃねみたいな、いいんじゃね、うん、でもここら辺がちょっと気になるねって言って、
うんうん、
うーんってなっちゃう状態で止まっちゃう気がする。ただこの他のね、ぶら下がってる感想ツイートとか見てみると、
うん、
まあ、衛生、まあ、回転寿司だったら例えば不衛生だとか乾燥するみたいな話があると思うんだけど、
うん、
じゃあそれをクリアすれば回していいんですよねみたいな感じの話になってくるから、じゃあそこをどうクリアするのかを考えるべきみたいな感じのツイートもあって、
うん、
うん、まあなのでそういった考え方ができるといいのかもしれないね。でなんだろうね、顧客側の立場になってやっぱ考えるってことが一番大変なんじゃない、あの大変っていうか必要なんじゃないかなっていうのは思っていて、
うん、
寿司屋に何を求めてるかっつって、なんか楽しい方がいいよねみたいな感じだったら、
回
ってるのはすごい、
うん、
いいと思うんだよね。なんか寿司屋って高級で職人が作ったものをなんかかしこまって食べるみたいな。
そうだね。なんか特に、ね、子供は入れないとかね。なんか、そんな雰囲気はあったよね。そうそう。
で、子供も入れて楽しいみたいな感じで考えると、やっぱ回すっていうのは一つのエンターテインメントとしては、うん、やっぱね、 いいし、
うん、
今時ね寿司屋っつったら回るっていう、寿司に行くって言ったら回転寿司みたいな。
そうだよね、今はね。前提
だよね。回らない寿司に行くみたいな話だもんね。あのもし回らない寿司に行く場合は。
うん、
回ってないみたいな。
晴れない北海道みたいなね、感じだね、うん、なんか。
ああ、そうそうそう。
そっちが本当は標準なんですけど、みたいな。
そう。もうね、もう今や標準は変わってますよね。
うんうんうん、
なので、なんか本質的にはこうだよねとか、常識的にはこうだよね、みたいなのはあるんだけれども、
うん、
なんか、ノリ的にというか、流れ的に、面白そうとかっていうのとか、うん、なんかそういったものってやっぱ大事にしといた方がいいんだろうなっていうのはあの、うん、思ったので、まあそれも含めてちょっと面白かったっていうのもあったので、まあちょっと共有セクションで共有してみましたって感じですね。
はいはい。いや、うん、いいっすね。俺本当に自分も見てたんで、なんかああこの話かって思って今聞いてて
ね、まあだいぶバズってるので、あの見たことある人も多いと思うんですけど、うんうんうん、はい、ね、まあ大ヒットの目を潰さないようにもうね、せっかく
そうだ、ね、
まあ、逆に言うとこういうなんだろうな、突拍子もないアイディアを企画でこう出すっていうのは、
うん、
出せる側にもなりたいなっていうのは、
なりたいわ、なりたい、なりたいです。
うん、はい、まあそんな感じのトゥギャッターの記事というかトゥギャッターの紹介でしたね、うん、はい、分は、はい、以上です。
はい、じゃあ私からまあ2記事です。
はい、はい、お願いします。
まあ1個目はね、これ dev.to の記事を漁ってた時に見つけたんですけど、
うん、
まあこれも記事自体は古くて2021年の6月5日に、まあ、エリック・ターナーっていう方がね書いてるんですけど、タイトルは、うん、日本で働くソフトウェアエンジニアの給与、東京で働く外人エンジニアによる究極のガイドという翻訳されているタイトルです。
はいはい。
これなんかね、見てて、ね、何が面白いかというと、まあ日本の IT エンジニアとして働くってどういう感覚かっていうのが海外の方、
うん
に、の目線で書いてあると。
うん。
うん。まあ、なんか、なるほど、なるほどっていうと、まあ、あとは、日本の IT 業界はとてもユニークですっていう、ところがあって、
うん。
やっぱそこは結構、多分、いろんな各所で言われてる差異が書いてあって、まあ、学歴、の話だよね、主にね。
はいはいはいはい。
まあこの本文に書いてあるのは、マイディエンジニアのうち、まあインド人は 72%、アメリカじゃ 44% が、まあ、CS の、まあ、学位を持ってるよと。うん、でも日本は、まあ、23% しか持ってないよと、まあ、いうこととかね。
うん。
なんかそういうこととか、まあ、日本で新卒っていうのがあって。ちょっと他とは違うよとか。なるほど。そういう風に見えてるんだなっていう風にちょっと思う。
まあ、それはそうだよね。うん、まあなんか株とかの勉強とかしてると、ここら辺の話とかすごい出てきてて、うんうんうん、雇用形態が基本的に日本と外国はもう全く違うっていう話、
うん
うん、で、まあ、ね、シフトしてきてるとはいえ、未だに日本の要は段階の世代の人とか、まあ、要は50、60ぐらいの人って、
うん、
ほとんどが年功序列の時代を生きてきた人たちで、うんうん、その人たちの方が圧倒的に人数が多いので、日本で平均するとやっぱそうなってしまうと、
うん、
なのでまあなんかいろいろと、海外とのギャップも大きいし、
うん、
結局会社が成長しない理由の中の一つとして挙げられるってることが多いかな。
うんうんうん。
うん。で、まあだから確かに外国人ソフトウェアエンジニア 外国から見た日本ってどう映ってんのかなっていうのは、
うん、
日本の中にいて日本と世界を比べてる話はよく聞くんだけど、
うん、
外国側の方から見た日本ってどうなんだろうなっていうのは確かにあんまり考えたこともなかったので、すごい読んでみたい、うん、結構長いので時間かかるかもしれないけど、うん、ちょっと読んでみたいですね、
うん、まあまああのね、給料のレンジとか、まあどれぐらいだと良いとしているかみたいな部分とか、
うん、
なんかそういうところがね、ちょっと多分日本とずれてる部分で感じれるかなっていうのと、
うん、
まあ、あとはまあなんだろうな、ちょっと紹介してるサイトもいろいろあるけど、うん、まあ基本的には推奨してるのはなんだろうね、結構ちゃんとしたって言うとあれだけどでもレガシーじゃない最先端な会社に入る方がいいですよっていうことを言っている。
そうね、
うん、まあ最後の結論っていうところのタイトルで見ると、まあそう、これが結論なんだけど、うん、外国人ソフトウェアエンジニアが日本で働くことは先進的な企業であれば給与面から考えてもいい選択肢ですっていう、
うん、うん、そうね、それは多分日本人においてもそうだと思うな。
まあそうなんだよね。
うん。
まあだから、まあそうなんだけど、うん。まあ、レガシーな日本の企業って、いろいろ多分あると思うし、何も生み出すってよりは、なんかリプレイスみたいな感じなのかね、多分ね。ずっとリプレイスしてる的な感じなのかな。
そうね、まあ、
うん、
一応ここにね、載ってるところだと、スマートニュースとか、
あ、うんうんうん、
なんだ、楽天とか、楽天は微妙な気がするけど、うん、まあ、他にも、インディードなんかすごい出てるね。
あ、そうなんだよね、そうそうそうそう。
インディード、あと、グーグル、マイクロソフト、NVIDIA、
うん、
LINE、メルペイ、
うん、
DMM、クックパッド。
でもちょ、上げてくれてるサイトってさ、大体日本の中から見てもさ、ちょっとやっぱりいいねって多分なる、うん、こう、グループだと思うんだよね。
そうね。まあ、結局、有名企業というか、まあいい感じの企業だよね。
うん。うん、そうそう。だからまあまあなんか、やっぱ国内から見ても、国外から見ても、まあいい企業っていうのはいい企業なんだっていう、
うん、
感覚はちょっと得られるのと、あとは、この人がね、自分でも、なんか、ジョブサーチみたいな、なんかやってるんだよね。こう運営してて。
うん。
なんかそこを見ると、なんか、うーんって思いながら、そこに載ってるやつは、この人が選んだんじゃないかなって気がしている。
なるほど、いいじゃない、
うん、ちょっとね、やっぱ読み物としてまず面白いのと、あ、まあまあ、うーんってちょっと思う、
うん、
いろいろなんか思うところも多分あるので、まあちょっとこれ読んでみるのはおすすめです。
そうね、ファーストリテイリングがここに出てるのがちょっと謎だけどね。
うん、まあ
ファーストリテイリングってあれユニクロだからね。
うん、
ユニクロって IT の会社だっけっていうところが。
まあでも IT 部門も、まあ、あるだろうから。
そうね、まあ会計というか、服買う時の会計の部分はかなり未来だよね。なんか買うごと、うん、なんかポコッと置くといくらってバーンって出るっていう。
あ、そうそうそう、 ああいうのとかね。
ね、
まあ、まあまあ、そういう部分を評価してるのかな。
なるほど。ちょっと、うん、後でしっかりと、
うん、
頭からお尻まで読んでみたいと思います。
はい、おすすめです。
はい、ありがとうございます。
じゃあ次記事いきます。これ最後です。これ、読んだ方多いと思うんですけど、ギガ人の8月5日の記事で、アマゾンが約2300億円でロボット掃除機ルンバ開発のアイロボットを買収へと。
うん。
そうですか、ね、と。
びっくりしましたね。
うん。
これは、多分、アマゾンの株価にどう影響を及ぼすのかっていうのが、うん、まず一つ目に思ったことと、二つ目に思ったことは、アマゾンがルンバのセールとかをやるタイミングがあったら買いたいなって思ったのと、
うん、あ
なんかセールとかね、うん、記念とかでやったりとかする。
アマゾンのデバイスになるんだとしたら、まあ 50% オフとか 40% オフとか頻繁にやってくれるのかなと期待しちゃうよね。
プライムデーとかでめっちゃ安くなってくれたりとかするのかなって思ったのが2つ目で、3つ目に思ったのは、
いやいいよルンバ、
ルンバ、うん、はいはいルンバみたいな感じでルンバに対して話しかける、うん、瞬間があるのかなっていう、まあ要はアレクサを搭載、
うんうん、
アマゾンエコーを搭載しているルンバとかが出始めるのか、ルンバと連携するのか、ルンバの中にアレクサがいるのかみたいな状態になる未来がこうパパパってこう思い浮かんだかな、この、
まあそうだね、
ニュースを聞いたときに、
うん。これね、そうそう、俺も、やっぱそれはすぐパッてさ、浮かんだんだけど、
うん。
ツイッターでね、ちょっとね、あって思ったのがあったんですよね。で、それちょっと今パッと出てこないんですけど、何かというと、内容がね、
うん、
ツイートの内容が何ですかっていうと、あった。ちょっと待って、今、ありますね。
はい。
あれ間違えた。よいしょ。これです。これ
はい、そのツイート。はい。
ところてんさんって有名だと思うんですけど、が、まあ、ニュースつぶやいてて、内容としてはこれは強い。アマゾンが部屋の構造情報を握れるから、住所と部屋の構造、ニアイコール大きさから収入のほぼ完璧な推定ができるやんっていう。
すごいね。そういう、そっか、うん、そういう考え方できるね。
で、ルンバってさ、そもそもその部屋の構造っていうかさ、形を推定して、うん、それのなんか中で最適な動きをするようになってるから、
うん。
なんかそういうのを、こうアマゾンが握るとしたら、どんどんなんかおすすめがなんか、うん、なんか最適化されていき、どうなっていくんだっていう。
なるほどね。サジェストがなんかその、
うん、
とんでもなく高いものとか、なんかとんでもなく安いもの、高所得者には高めのものがサジェストされ、低所得者にはリーズナブルなものがサジェストされるようになる。未来が。
そうそう。が来るかもしれない。
確かに、うん。
最近カメラがついてるから、まあ、部屋の様子もなんか、もしかしたら、握られちゃうかもしれないし、いやまあ、普通に考えたらさ、うん、いやそれじゃダメでしょって思うんだけど、
うん。
とはいえなんか、まあ、いろいろ、うん、これでどうなるんだろう。のはちょっとツイートを見て、あ、確かにねと、これどうなっちゃうんだっていうのは思いました。
そうね、まあ収入 100% じゃないけどね、ものすごい、
まあね、
うん、ね、春日みたいな人もいるわけだもんね。めちゃくちゃ金持ってんだけど、うん、すげえボロのところに住み続ける人もいるから、
うん、
まあでも逆は成り立たないからね。めちゃめちゃ高級なところに住んでる人は、ね、 どうあがいても高収、うん、低収入なわけがないからね、
うん。
なるほどね。最低こんだけは稼いでるみたいなのは取ることができるというか。
うん。
いやでも難しいんじゃないかな。そのビッグデータの扱いってどうなんだろうね。うん。まあ、まあ、でも
地域と部屋の広さとか感じなんじゃないかな。うん、
技術的には可能な気がするけど、うん、まあ、あとやるかやらないかと、どのくらいコストに見合うかっていうところかな、うん。そういった見方ができるんだね。そうすると、確かに、うん、いろいろ見方を変えると面白いね、
うん
うん。それがいっぱいできると株も強くなるので、俺は、
ああ
うん、すごい、そういう発想を持ちたいな。
うん。
うん。
まあね、まあ、あとは、まあ、ルンバは、制御、ロボットのその、制御だと思うので、強みは。
うん。
なんか昔、なんか、記事の中にも多分あるんだけど、なんかアマゾングローかな。グローかな。子供見守りロボットか。アレクサ搭載の家庭用見守りロボットアストロか。なんかそういう、アレクサエコーショーがついてるロボットみたいなのが、どっかで一回発表されてて、
うんうん、
そういうところにルンマの技術が活かされていくんじゃないかなっていう気はする。
そうね。お掃除しながら見守りもしてくれる。
そうそうそうそう。
それはいいなぁ。日本だとここら辺の需要は多分上がってくるよね。その、老人の孤独死問題とかはすごいあるから。
うん。
すごい、これは、すごいいいな。
だからなんとなくこの、アマゾンが、強化したいところって、てか、まあ、この、アマゾン、アストロの路線って、うん、力入れてたんだって少しだけ思ったけど、ね、もしかしたら。
まあ、どうなんだろうね。うん。チーム自体はあると思うけど、
うん、
今後力を入れますっていう意思表示にもなるからね。
うん。
うん。まあ、明るい未来が、待ってそうな気がするけどね。
ね、まあ明るい未来か、うん、ディストピアか。
まあ、なんか、はい、
うん、
なんだっけ、リビルドでも言ってたけど、その監視社会みたいなディストピアとかって言うけど、
うんうん、
あの今って監視カメラみたいなのってかなり安く簡単に手に入る時代になったから、ね、うん、そのアメリカの普通の住宅街の人たちって自分の家に防犯用のカメラってほとんどの家がつけてんだって。
うんうんうんうん。
ってすると結果その道とかその周囲で監視されてない場所が存在しなくなるから、うん、犯罪者を追おうと思った時に、うん、お宅の監視カメラに映ってるかもしれないんで見せてくださいって警察が全部の家にこう行くと犯人がどういうルートでどこまでどこをどういう風に動いたかっていうのは全部トレースできるっていう、
はいはいはい、
自由な国にした結果、うん、完全監視社会が出来上がったみたいな、
うん、なんか確かに、うん、なんか聞いた覚えがあるな、そんなの、うん、
うん、面白いなと思って、
うん、
うん、まあだからディストピアにはならないんじゃない？その王政とかじゃなければ王政で なんだろうな、プーチンみたいな王様みたいな人が、習近平みたいな王様だったりとか、ね、ミャンマーみたいな軍みたいなのがトップにいるとかは確かにディストピア、監視されるとディストピアかもだけど、
うん、
そうではなくてブロックチェーンみたいな感じで大衆自体、大衆が要はなんだろう、集中的な、うんうん、ものとして管理ではなく分散的に管理されているとむしろセキュアな方が強くなるからいいんじゃないかなとは 思うけどね、そんなに深く考えずに言ってるけど、うん、
かな、うん、まあなんかその辺になんか影響が及ぼしてきそうな気がする。
そうね、
うん、いやでもやっぱり大手の企業がてかビッグテックのみたいなところにそういうのが集まっていきってなるんだろうな。アマゾンリングみたいなの出たと思うんだけど、あのインターホン、うん、アマゾンのインターホンだっけ、なんか出た
わかんない、いやわかんない、あんま知らない。アマゾンリング、
うん、出たんですよ。なんかこれもそういうだとそうかもしれないってアマゾンリング
スマートホームセキュリティ、
うん、
へえ。知らなかったけど、これは見守りカメラって感じ？
見守りカメラとそのなんかドア、ビデオドアベルって書いてある。なんか2種類、
へえ、種類か。あー、はいはいはいはいはいはい。あ、多分これをつけてる人がアメリカだと多いのかない
や、わかんないけどね。ただ、うん、こういうのでどんどんさ、そのビッグテックの、まあ、Amazon とか Google とかがさ、出すとするとさ、で、ワークウィズアレクサとかさ、なんか、なっていくわけじゃん、多分。
うん、そうね。
そうすると結局なんか、すべての情報は Amazon にあるみたいな。
まあ、しょうがないよね。デバイス絡むと、デバイスが絡むとさ、うん、もう無理だからね。他のちっちゃい会社からすると。
まあ、そうね。まあねっていうだけだけど。
はい、
まあ、いいんですけどね。
はい。まあまあ、今後、こういった部分に関してもね、うん、まあちょっと AI も絡んできたりとかもすると思うし、ロボットはロボットで、うん、なんかね、それこそガンダムみたいな世界ができるのかわかんないけど、面白い。
そうだね。
面白そう。うん、だし、まあそういったものに興味はすごいあるので、
うん、
うん、今後も注目していきたいですね。
いや、そうっすね。
うん、実は俺大学のね、専攻をね、ロボット工学にしようとしてたんだよね。
ああ、うんうん。
ただその入学
になったんだっけ？
いや、入学願書のチェックを、
うん、
あのマークシートのマークするとこ1個ずれて書いちゃってロボット工学の出願じゃなくて情報工学の出願になっちゃって、
うん、
なんかすごい嫌な気分になったからそこは行かなかったんだけど、結局結局これあの CS の学位持ってないんだよね。コンピューターサイエンスの学位持ってないの。
あ、はいはい、
あの物理学の学位を持ってて、
うん
うんうん、単純に物理で研究者として食ってこうと思ったんだけど、
うん、
やっぱなんか、うん、なぜか大学4年生ぐらいの時にプログラミングを仕事とした方が面白いかもって思って、
うん、
まあ結果転職だったんだけどね。あの、うん、コード書いてるのはやっぱ楽しいからずっと楽しい仕事ができるっていうのが変わったので、うん、だけど、まあ、CS の学位そういった意味では欲しいは欲しいね。
まあ、うん、取れそうだけどね、今はね、そのオンラインで取れるところもあるし、ね、
なんだっけ、暁のさ、ユロンさんって確か VPOE、CTO になったんだっけ、VPOE とかをやりながら CS の学位取ったんだよね、確かね。
へえー、あ、そうなの。
うん、ちょっと、あ、ごめん、不確かなんだけど、なんか、うん、大学行ってたみたいな話をしてた気がする。うん、確か CS の学位だったと思うけど、うん。まあちょっとね、そういった人もいるから、俺も頑張りたいなと思うんだけど、まあちょっとね、子供が生まれるんで、しばらくまた、てんやわんやすると思うけど、うん。
うん。まあまあ、タイミングはね、はい、もう、しょうがないから。
そうね、まあ、あと数年経てば多分、
うん、
落ち着くからいろいろとなんかやるにはいい時期になってくると思うけど、うん、まあね、年齢もだいぶいっちゃうからな。うん、
まああんまり関係ないよ、まあまあ、やろうと思った時だ
そう、ね、
30代はそれでいい気がするな。
はい、まあちょっとそこら辺いろいろとね、相談しながらお互いにいい年になった、ね、なってきてるので、まあちょっとね、
なんか、
うん、うん、雑談とかもしながら、
ね、
のまったり、
いい年の取り方したいですね。
はい、楽しみながらやっていきましょう。う
ん、はい。
はい、といったところで、まあ、だらだらなんか最後話してしまいましたが、以上で、うん、ココナッツテック、シャープ62、63の録音は以上です。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。